はい、それでは、第1章、まあ、記念すべき源氏物語の1章は、当然といえば当然、最大のヒーローである光源氏ですね。まあ、光っていう部分は光り輝くということであって本名ではないので、まあ、言ってしまうと源氏なわけですけれども、この源氏くん、ポイントをまずちょっと整理してみましょう。11ページのところ、いわゆる扉のところに人物関係と、それからまあちょっとしたこう源氏のポイント、そして古文、まあ、この人物を古文で言うとどうなるんだろうっていうのと、そしてよく見ると右下にね、スパイダーチャートと言われる円グラフみたいなやつがあって、こう、なんていうんですかね、ダーツの的みたいなやつで円が書かれてるの、こういうのスパイダーチャートっていうんですけども、なんかこんなもんもついてると。これあんまり関係ないですけどね。そして、光源氏っていうその扉のタイトル、左側のところに、本当に簡略化した形ですけど、源氏が誰と結婚したのかみたいなのが書いてあったりするわけですよね。で、これが最終的には本当に非常に大事になりますので、ちょっとまずここから入っていきましょう。まず人物関係図、上の方ですけど見てみると、光源氏っていうのがちょっと赤字になってますが、彼は桐壺帝と桐壺の皇位との間に生まれます。で、ただ桐壺帝には右側に古貴殿の女吾、古貴殿の女吾っていう人がいて、で、女吾と皇位は位が違います。で、古貴殿の女吾は子供を産んだ場合、子供が次に皇太子になると、皇后、つまり別名中宮となりうるんですね。で、皇后と中宮は基本的に同じです。で、一人です。基本一人なんです。めったなことで二人にならないんですけど、それを無理くり二人にしてしまったのが、全体外観でも言った現実にいた藤原道長なんですね。で、藤原道長がもう一人中宮がいるにもかかわらず、自分の娘を無理やり二人目の中宮にしちゃうという現実的歴史上的にやった人なわけですけれども、普通天皇の奥さん、つまり今でいうとこの、まあ、皇后陛下というのは一人ですね。天皇一人に対して皇后一人です。ただまあ一夫多妻じゃないですけれども、皇后じゃなければ何人いてもいいよという意味においては奥さんたちはいっぱいいたわけですよね。ですから皇后になる資格を持っているという意味においては、女吾のレベルの人が皇后の資格を持ち、で、子供を産むっていうのは非常に重要なポイントで、息子を産まないとダメですね。で、息子を産んで、その息子が皇太子になる。で、この皇太子というのを、実はそこに東宮と書いてあるの見えますか？桐壺帝と古貴殿の女吾の間に東宮かっこ朱雀帝と書いてありますけど、この東宮というのが皇太子のことなんですが、ちなみに入試では春の宮と書いて、春宮と書いて、同じく東宮と読みます。春宮と読まないよね。春宮と書いて、これも東宮と読むんですよ。で、東宮と書いてももちろん東宮と読むわけで、これは皇太子のことです。で、その春宮、東宮の東宮、つまり皇太子ということは後に帝になるはずで、この皇太子東宮は後に朱雀帝という帝になるわけですけど、これがもうすでにいるんですね。ですから、桐壺帝としてはすでに古貴殿の女吾がいて、で、その古貴殿の女吾との間に東宮、つまり皇太子が生まれるんです。まあ、生まれてすぐ皇太子になるのではなく、まあ、どこかの段階で指名されるわけですけどね。こいつが皇太子になる、東宮だ。で、そうなると東宮争いっていうのが起きるわけです。帝は何人かその女吾とか皇位はいますから、その女吾皇位でその子供が生まれた時に、まあ、例えば1年ずれごととか、下手すと同時にね、息子が何人か生まれることだってあるでしょう。で、そうなると女吾とか皇位という地位の中でポイントになるのはお父さんなんですね。で、古貴殿の女吾のお父さんは右大臣なんです。右大臣で、太政大臣っていうのは特別職で、基本は左大臣と右大臣がいますので、で、右大臣ないし左大臣の娘が大体女吾の位になるわけで、で、右大臣左大臣の娘と帝がまあ仲良くなり、生まれた子供が大体東宮になっていくという流れがあるわけですが、実はこの桐壺帝は古貴殿の女吾よりも源氏のお母さんである桐壺の皇位のことをものすごく愛してしまうんですね。で、当時宮中というのはそれぞれの女吾や皇位が自分で部屋を持ってました。なんとかの壺みたいな感じで自分の何十畳かの部屋を持ってるわけですね。で、お付きの女房もいたりするわけですが、帝は昼間ちゃんと 仕事をします。ちゃんとね、忙しくやってたんですよ。で、その仕事が終わった後に、今晩はどこに行こうかなって感じで、まあ何人かいる女性のそのどの部屋に行くかっていうのは、帝がこう自分の好きなとこ行けたわけですね。で、そうした時に、小貴殿の女房よりも桐壺の行為のことを愛してしまった桐壺帝は、もうやたらめったら桐壺の行為のとこに行こうとするわけですよ。で、そうすると、まあもちろん子供が生まれたりすることも含めて、ライバルである小貴殿の女房としたら、もしかしたら私のこの息子は桐壺の行為との間に生まれた息子に負けるかもしれない。確かに私のお父さんは右大臣で地位は高い、間違いなく私は正妻閣になれるだろうと、皇后間違いないと言いたいところだけども、あの尋常ならざる桐壺帝と桐壺の行為の間の愛情関係を見ていると、生まれた子供がしかも光る源氏、輝くような美しい王子であり、どう見ても賢そう、かっこいいとなると、自分の息子、まあ後には結局東宮になり朱雀帝になるんですけど、まあ、そいつと比べたら桐壺帝がいきなりね、いや、やっぱり皇太子はこっちにするわって言って光源氏にしちゃったら大変なことになる ということで、当然小貴殿の女房的にはもうライバル視している桐壺の行為を散々いじめ倒すということをやるわけですね。そしてその場合、桐壺の行為を守ってくれるのは桐壺帝であると同時に、やっぱり桐壺帝である旦那さんは仕事しますので、こう実家が守ってくれるはずなんですが、はい、見てください。その図を見ると、桐壺の行為のお父さんは子大納言と書いてあります。つまりお父さんもお亡くなりになってて、しかも地位は大納言です。右大臣と大納言じゃ話にならないです。もう全然右大臣が上ですから、お父さんがもし生きてたとしても力的には右大臣の勝ちで、お母さん北の方って、もう名前もないのかっていうぐらいですけど、あの北の方っていうのは、まあ奥さんみたいな感じの言い方になるわけですけども、お母さんがいるだけの母子家庭です。で、ただ桐壺の恋をね、本当美人だったわけですよ。その意味でちょっと、あのいきなり21番目の桐壺の恋のところを見てください。309ページになりますが、309ページのところを見てみると、もうほぼ同じ図が書いてありますね。子大納言と北の方に間に生まれた桐壺の恋ということになるわけで、で桐壺帝との間に光り輝く玉の王子光源氏が生まれましたっていうことなわけですけれども、310ページちょっとここ見てください。310ページ、もう本当に出だしのところなんですが、いずれの御時にかで始まる源氏物語の冒頭から始まって、この桐壺の行為と桐壺帝との間の愛情、まあ、こういうの寵愛ぶりと言いますが、これはよくある、あの楊貴妃、つまり中国の唐の時代の玄宗の妃で、玄宗があまりにもその楊貴妃を愛してしまって、もう国が傾いたというぐらいの愛し方をしてしまったっていうのがあるんですが、どうやらその唐の玄宗と楊貴妃の間のお話、これはあの有名なのは白居易っていう人ね、別名白楽天とも言いますが、白居易の趙言歌っていう有名なあの漢詩がありますけれども、そこで唐の玄宗と楊貴妃の話が書いてあるんですが、その玄宗と楊貴妃の関係、白居易の書いた、白楽天の書いた趙言歌をどうやら踏まえて、ここでは桐壺帝と桐壺の行為の関係が書かれたみたいですね。ですから紫部はちゃんとこの白居易の趙言歌を読んでいたということになるわけです。で、そうなると、その玄宗と楊貴妃ではありませんが、日本でいう桐壺帝と桐壺の行為は、あまりにもお互いが愛しすぎていて、いくらなんでもちょっとやりすぎじゃないのっていうぐらい、その桐壺帝は桐壺の恋を愛してしまうわけです。そうなると311ページにも書いてあるんですけれども、女性の身分というのは中宮イコール皇后、そして女房皇位という順番で、でその中宮つまり皇后はたった一人の帝の正妻なわけで、女房と皇位の段階では身休んどころなんですね。で、御休むところ。これなんか僕は、まあ、感じってすごいなと思う時があるんですけど、あの見やすんところっていうのは、帝がですね、ちょっと一息つくところなわけですよ。だから今日どこ行こうかな、今晩なんとかちゃんのところに行こう、もう今日は仕事で疲れたし、なんとかちゃんに癒してもらおうみたいな感じで一息つくところが見やすんところなわけですけど、まあ、その見やすんところは女房皇位、まあ、何人いてもいいっちゃいいんですが、格がありまして、下の中を見ても分かるんですが、311ページに、まあ、中宮皇后は一人です、帝の正妻ですと。で、女房はたくさんいますと。で、大体大臣家の娘です。で、皇位もたくさんいていいんです。で、ただ大納言的な、納言的な娘ですっていうところで、格が違う。お父さんの格が違うわけですね。 で、みんなみんな正妻閣の中宮イコール皇后を狙うわけですが、さあじゃあ皇位が女房に格上げし中宮へ行けるかっていうと、そうもいかなくて小木での女房はいると。で、そうすると小木での女房としては、ただ格は上だけどもやばい、もしかしたらね、自分を抜かれて桐壺の皇位がいきなり正妻閣になっちゃったらどうしようとなって、312ページの漫画に入るわけですね。で、小木殿の女房の住む小木殿っていうのは帝の住む一番近い建物ということは、本来帝が一番小木殿の女房に会いに行けるはずで、で、中宮への最短距離にいるこの小木殿の女房としては、まあうちに来てくれるだろうと思って毎晩待ってるところ、なんともう帝はですね、一番遠くにあるはずの桐壺の皇位に呼ぶんですね。で、まあ帝が行く時もあれば、もう呼ぶ時もあるんですけども、で、昼間が女性の部屋に遊びに行って、で、夜は女性の方が帝にのとこ来るんですよね。寝室に行っちゃうわけですよ。で、まあもちろん昼も行く、そして夜は桐壺の皇位は呼ばれる。まあこうなってくると、まあ目の前を素通りされる小木での女房としては気が気ではない。ほんじゃってことで、いじめの先輩格である小木殿の女房としてはですね、他の女房皇位たちを誘って、で、めっちゃいじめるんですね、桐壺の皇位を。で、桐壺の皇位が夜帝の寝室に呼ばれていくときに、たくさんの皇位と女房の部屋を通過しなきゃいけないわけで、その一番奥にある桐壺の皇位の部屋から帝の部屋に行く途中途中の廊下にですね、いじめのものとして「う」「まる子」とかを置いたりして、まあ当時着物を引きずりながら歩きますので、うんまる子ちゃんをですね、つけざるを得ない状況になるとかっていうようなひどいいじめもするんですけど、生まれちゃうんですよね、源氏が。はい、っていうことになると。ところが、まあ桐壺邸とすると、まあ、やっぱいくらなんでもこれ順番を変えてまで桐壺の皇位との間の子供、つまり後の源氏ですけど、それを東宮、つまり皇太子にするわけはいかんということにおいて、やはり第一王子は小木殿の女房の息子ということにしようと、こいつを東宮にしようと。そしてじゃあ逆に愛する桐壺の皇位との息子は政権とかの醜い争いに関係させないようにするためにどうしようかっていうことで考えた時に、314ページにも書いてあるように、ある人相見に見せるんですね。で、そうすると人相見が次のように言うんです。これが中にありますね。で、現代を訳すると、この子供は帝になるそうはあるけども、国が乱れることもある。が単なる貴族では終わらないように見えるってわけで分かんないこと言うんですよ。で、そこで帝としては困っちゃって、じゃあやっぱり国が乱れるわけにはいかないので、家臣として使おう。で、そういう場合は姓を与えるんですね。で、実は例えば今天皇陛下いらっしゃいますけど、昭和天皇とか平成天皇とかっていうのは実は姓がないんですね、本当のところはね。で、そうすると例えば僕なら板野という姓があるわけですけど、姓をもらうということは絶対もう帝になりませんってことなんですね、言ってしまうと。ですから姓がないということが帝の証明であったりしますので、板野っていう名前をもらった瞬間、もうあなたは帝になれません。つまりこの桐壺の皇位との間の子供、この子供に源氏っていう姓を与えてしまうと、その瞬間もうこれで皇太子にもなりません、もちろん帝になりませんっていうことの証明になるわけで、そうするとライバル側の小木殿の女房も安心するわけだね。ああ、あっち側の息子は源氏という姓を賜ったと、ならばもう恐れる必要はない、私の息子が皇太子になるのであって、桐壺の皇位の息子は源氏だわっていう話で、もう源氏という名をもらった瞬間に皇太子争いからは降りると、結局は家臣になったということの証明なんだということなんですよね。はい、そういうことなんです。